please open your Bible to John chapter 6.
それでは新約聖書のヨハネの福音書の6章をお開きください。
As we march through the book of John,
ちょっとヨハネの福音書を今学んでいます。
I'm going to have Mika read the first four verses.
それではヨハネの福音書6章の1節から4節をお読みします。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。
There was a great multitude of people coming to Jesus at this time.
大勢の群衆がこのイエスのもとにやってきました。
And from verse 10 we know that there were at least 5,000.
10節を見ますと、少なくとも5,000人の人がいたことがわかります。
And they had been seeing these powerful miracles that Jesus had performed.
この人たちはイエスが行ってきたさまざまなその力強い奇跡的なことというのを見てきました。
And they were excited.
そしてそれに興奮していました。
I mean, who is this guy with these supernatural powers?
この超自然的な力を持ったこの人は一体誰なんだろう。
So as we begin this chapter, Jesus is at the height of his popularity.
ですからこのその初めのところではこのイエスという人は非常に人気の高い。
Let's read verses 5 through 9.
では5節から9節を読みします。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、フィリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人に食べさせようか、この人々に食べさせようか。もっともイエスはフィリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。フィリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。
So Jesus asks Philip, where are we going to buy bread?
ここで、イエスはフィリポにどこでパンを買ったらいいかと。
And all the while, Jesus knew what he planned to do.
でもその間イエスはご自分が何をしようとされているかというのをよくご存知でした。
God always knows what he is planning to do.
神は常にご自分が何をしようとしているかご存知です。
God is never in a situation where he doesn't know what to do.
神という方はどうしたらいいかわからないというような状況には決してなることがありません。
God is never at a place where he's run out of options.
もう選択肢がなくなってしまったというような状況には決してなりません。
And this is important for us to realize, God is never frustrated.
そして本当にこれを知っておくことは大切なんですけれども、神様という方は決してそのフラストレーションを食べてしまうようなそういうことはありません。
He's not stressed out.
ストレスでもう疲れ切ってしまうということはあります。
Now we can be stressed out, but God isn't.
私たちはそうなりますけれども、神にはそういうことは決してありません。
And I think that sometimes we feel that we need to come up with a solution, and then we go to God and pray about, okay, that God, now this is what you should do.
私たちは時々何かこう問題の解決を考えるときに自分たちで解決策を考えなきゃいけないんじゃないかというふうに感じてしまいます。そして何か考えて神様のもとに行って神様こうしてくださいと。
And sometimes it's frustrating because we don't know we can't see the answer and we don't even know what to ask for when we pray.
ですから時に私たちはもうそういったことにイライラしてしまいます。なかなかその祈りが聞かれなかったり、また何て祈ったらいいかも分からなくなってしまうから。
But oftentimes the answer is something that we have never even considered.
でも、しばしばその答えというのは私たちが想像もしないところからやってくる。
The Lord has a different answer, and sometimes I think He waits for us. He kind of waits for us to kind of come to the end of our trying to figure it out. So that at that point we're ready to see his solution. We're ready to look to him.
主から来る答えというのは私たちとは異なったところからやってきます。そして、しばしば主は私たちが本当に自分で何とか解決しようと考えるのを諦めるまで待たれることがあります。そうすることによって私たちはやっと主の解決を求めることができるようになるから。
And then we learn at that point that God is really sufficient for all of our needs.
そしてその時になってようやく私たちは私たちの必要のすべてを満たしてくださる方が主であるということを学ぶことができるようになります。
And to their credit, we'll have to give the disciples credit. They did bring the five loaves and the two fish to Jesus.
ところでここでは弟子たちはですね、もちろんいいことをしました。彼らは、5つのパンと2匹の魚をイエスのところに持ってくるということをしました。
And we'll see that Jesus is going to use this.
そしてそれをイエスがこれから用いるというところを見ることができます。
Let's read verses 10 through 13.
10節から13節を申します。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数は5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12の籠がいっぱいになった。
You know, I kind of wonder what it was like. When did it multiply?
私はこれがどうやって起こったんだろうと思います。いつこれが増えていったのかしら。
But it said that here that Jesus gave the bread, the fish to the disciples, then the disciples gave it to the people.
イエスがですね、このパンと魚を、弟子たちに渡して、弟子たちがそれをまた人々に配りました。
It must have been a lot of work to give, just to distribute all of this.
おそらくこれをただ配るだけでも相当な仕事だったと思います。
I mean, there are 5,000 people.
そこには5000人、少なくとも5000人の人がいたわけです。
I mean, sometimes we have a barbecue down at the beach, or you know, we all gather together, and just to try to get a bunch of people fed at once, it's a challenge.
時々私たちは海岸でバーベキューをしますけれども、その限られた何十人という人数でさえもみんなにこう全部が行き渡るためには大変な労力を要します。
But the disciples kept busy. They just kept busy doing.What Jesus told them to do, and somehow the bread and fish were plentiful.
まあ弟子たちはここでイエスに言われた通りにこのパンと魚を人々にこうずっと配り続けていくわけです。でまあ何かなぜかまあそのパンと魚はいつまでも尽きることがなかったんだと思います。
It never ran out.
決してなくなることがありませんでした。
And the people, it said, were stuffed.
そして人々は十分食べたというふうにあります。
The Lord has called us to be his servants.
主は私たちを、まあ、主のしもべとして召してくださいました。
And just like in this story, the Lord wants us to bring him what we have.
この話のように主は私たちが自分で持っているものを持ってきてほしいと願っております。
Give him whatever you have in your life, even if it doesn't seem like much.
皆さんの人生の中で持っているものを、それがあまり大したことないと思われるようなものでも、それを主のもとに持っていってください。
Because the disciples could have thought, well, all we have is a couple loaves. I mean, we don't have much.
ここでも弟子たちはですね、もうたったこのいくつかのパンしかありませんと、大したものはないんですというふうに。
But whatever you have, bring it to Jesus.
でも何であれそれをイエスのもとに持ってってください。
And just like he did, he used what the disciples brought him, and he'll use what you bring him. He'll multiply it.
そうするとイエスがこの弟子たちが持ってきたものを何倍にも増やしたように、皆さんが持ってくるものを本当にたくさん 増やしてください。
Because Jesus chose to use his disciples in ministering to the people.
イエスはここで弟子たちが働くことができるように選ばれました。
They participated in what he was doing.
イエスがなさるこの技に彼らが弟子たちが参加させてもらったわけです。
This story teaches us that it's not the size of what we bring to Jesus that matters. It's the power of Jesus that brings the blessing.
ここの話が教えているのは、私たちがどれだけのものをイエスのもとに持っていくかということが大事なのではなくて、イエスがどれだけ、イエスにどれだけ力があるかということが大事です。
So don't be discouraged in thinking what you lack.Don't be thinking, well, you know, I don't really have that much to give.
ですから、どうか自分に欠けているものに関してあまりこう深刻にならないでください。あまり私は持っていないということにこうフォーカスを置かないようにしてください。
That isn't the point. The point, the most important thing is that it's Jesus who blesses. It's Jesus who multiplies. But our part is that we need to bring what we have and give it to him.
それが問題なのではありません。イエスがに力があるということが大切なわけです。でも私たちは自分が持っているものをイエスのもとに持っていくということをしなければいけません。
Be willing to let God use whatever you have.
ですから皆さんが持っているもの、どんなものでもそれを神に用いていただくことを喜んで、それをしていただいてください。
Don't bury your talents.
皆さんの賜物を埋めておかないでください。
As Jesus talked about. You know, sometimes we may feel like it's kind of spiritual or it's kind of humble to not use what we've been given. Because, oh, we don't want to, you know, go ahead and sing. Go, ah, no, no, I, you know, and it, or whatever.But if you don't use what God has given you, and you go through your life not using, there's nothing spiritual about that.
時に、私たちはですね、その自分の与えられている賜物を使わないことがまるでこうへりくだっているかのように考えてしまうことがあります。例えば、あなたどうですか？賛美したらどうですか？って言われても、いやいや、私なんかとてもとても。そうやって謙遜、一見こう謙遜しているように見えますけれども、でも与えられているものを使わないということは、実はそれは決してその霊的にいいことではないということです。
It's so much better to use what you have and to make mistakes. You know, you may make mistakes, it may not seem to work out, but it's so much better to do that than...To have a reserved attitude.
自分たちが持っているものをこう持ってきて、そしてそれを使うことによって、まあ、時にそれで失敗することもあるかもしれませんけれども、それでも何もしない、こう遠慮している態度を取っているよりは、失敗したとしてもその方が、いいということです。
No life is insignificant.When it's given to God.
どんな人生も神にそれを明け渡した時には決して無意味なものにはなりません。
And when I see this, when I was looking at this scripture and meditating on it, I was thinking, wow, you know, it just makes sense to go for it. Just, you know, this is our chance. This is the life we've been given. Just go for it. Give what you have to the Lord. And wait.And it's kind of exciting. What's he going to do with it?
私はこのところをこう学んで、こう自分で黙想していたときに、本当にこれは自分たちにとって大きなチャンスがここにあるんだなと思いました。私たちが持っているもの、この人生に与えられているものを全て神に捧げるときに、捧げれば、その後神がじゃあそれをどういうふうにしてくれるんだろう。もうそれが楽しみになってくると思います。
Okay, well, the people are pretty excited. Let's read 14 and 15.
人々は、まあ、ここでも結構喜んでいるようですね。14節、15節を読みします。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を追うとするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、 ただ一人また山に退かれた。
Now the people wanted a prophet and they wanted a king.
人々は預言者を求めていました。そしてまた王を求めていました。
But really what they needed most was a priest.
けれども実際、実は彼らに一番必要だったのは司祭、
祭司です。They needed someone to come between them and God and deal with their sins.
神と人との仲介者としてその人間の罪を取り扱ってくれる人が必要でした。
And they didn't understand why Jesus came into the world.
彼らはイエスがなぜこの世に来られたのかということを理解していませんでした。
It said Jesus withdrew from them to be alone.
イエスはここで人々から退かれたというふうに書いてあります。
Let's read 16 to 21.
16節から21節。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして 4,5 キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。
Now the book of Matthew gives us the same story in Matthew 14, but it gives a few more details.
マタイという人がマタイの福音書の14章のところでもう少しこの話について詳しく書いています。
And MatthewIt's in Matthew's account, he said that Jesus told them to get into the boat and go to the other side.
マタイによりますと、この時イエスが弟子たちに船に乗って向こう岸に来なさいというふうに言われたと書いてあります。
So here are the disciples. They're obeying what Jesus told them to do. They're doing exactly what he told them to do. And they find themselves in a storm.
ここで弟子たちは今イエスがこうしなさいと言われたことに従って、それに従って行ったわけです。その結果として嵐に巻き込まれています。
I mean a big storm.
非常に大きな嵐です。
And it's during a times when we experience a storm, we're often tempted to think, what did I do wrong?
この嵐に遭うときというのは、私たちは自分は何を間違ってしまったんだろうと考えてしまいたくなります。
Why is this happening to me?
なんで私にこんなことが起こるんだろう。
But the fact that you're experiencing a storm doesn't necessarily mean that you did anything wrong or you're outside the will of God. It could mean very well that you're in the will of God.
けれども、この嵐に遭うという経験は、実はその嵐に遭っているからといって何か私たちが間違ってしまったとか、神の御心から逸れているということを必ずしも表しているとは限りません。むしろその神の御心のただ中にいるということも十分あり得ます。
So here as the disciples are struggling in the storm, here comes Jesus walking on top of the water.
ここで弟子たちがこの嵐に悩まされているときに、イエスが湖の上を歩いて近づいてこられました。
And Matthew tells us they were scared. They thought he was a ghost.
マタイにを見ますと、この弟子たちは非常に恐れたと、そして彼を幽霊だと思ったというふうに書いてあります。
But Jesus says, "It's me. Don't be afraid."
でもイエスはここで、私だ、恐れることはないと言われました。
Jesus comes to us in the storm.
イエスは嵐の中に私たちのところに来てください。
And he says, "I'm here. Don't be afraid."
そして私がここにいる、恐れることはないと言ってください。
Jesus will never leave you.
イエスは決して皆さんを離れることはありません。
You will never be alone in the storm.
皆さんは嵐の中で決して一人になるということはありません。
You know, Paul said there in Romans 8:35 that who will separate us from the love of God? And then he goes down and lists a bunch of things, trouble, whatever.And he just comes to the conclusion, nothing will separate us from the love of God.
パウロはローマ人への手紙の中の8章の35節のところで、 私たちをキリストの愛から引き離すのは一体誰かというふうに言っています。そしてその後に続けていろんなリストを挙げていますけれども、でも結論として何も引き離すものはないというふうに結論をつけています。
A lot of times during a storm we don't feel very spiritual。
多くのこの嵐に遭っている時という嵐に遭っている時というのは多くの場合ですね、私たちはあまり自分が霊的には感じないことがあります。
we probably don't feel like we have very strong faith。
私たちは自分の信仰が強い信仰を持っているというふうには感じられないことがあります。
And we feel afraid。
そして恐れます。
we may wonder if we're going to make it。
このままこの嵐を通り抜けることができるんだろうかと不安になります。
But Jesus is there.
でもそこにイエス様がおられます。
Those feelings don't change that fact.
そういった恐れる感情とかそういったものは何も事実を変えることはできません。
And it's often during the storm that we get to know Jesus in a way that is different than we knew him before.
そして、その嵐に会うということを通してですね、私たちは今まで知っていたイエス様と違うイエス様を知ることができるようになります。
I'm sure the disciples after they experienced this, after they saw Jesus walking on the water, they had a much bigger picture of who he was。
この弟子たちも嵐の中で湖の上を歩いて来られるイエス様に出会って、本当に今までよりももっと大きなイエスのこの姿というものを理解することができたんじゃないかと思います。
Yeah, I don't like trials. I don't want I want a clear weather forecast between now and heaven.
私はですね、試練というものは好きではありません。もう、いつももう今からこの天に戻る日までずっと晴れててほしいと思います。
いや、晴れるや晴れ。That's what Nakatomi Kun said. But I also want those things that trials produce. I want to have a deeper faith.
けれども同時にこの試練が生み出すものというものを私は欲しいなと思います。もっと深い信仰というものが欲しいと願います。
I want to know Jesus more.
イエス様のことをもっと深く知りたいと思います。
And the Lord will use trials. I don't look for them, but when the Lord will allow them to come, but He'll be there.
そして主は、そのために、私たちに時に試練を与えられます。もちろん試練を求めたいと思いませんけれども、でも、それを私たちのところに来ることを主は許されて、それによってより深く主を私たちが知ることができるようになります
。Let's look at 22 through 27.
22節から27節を読みします。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一隻あっただけで、他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで、弟子たちだけが行ったということに気づいた。しかし、主は感謝を捧げられてから、人々がパンを食べた場所の近くにテベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。そして湖の向こう側でイエスを見つけた時、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか？イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。亡くなる書物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。
Jesus knew that the crowds were seeking him for the wrong reasons.
イエスはこの群衆が彼を間違った理由で探しているということを知っていました。
For their primary concern was what could Jesus do for them right now.
彼らの、この人々が、一番気にしていたのは、次に今度はイエスは何をしてくれるんだろうという期待でした。
Give us food. Be our king. Give us freedom.
私たちに食べ物をください、王になってください、自由を与えてください。
But Jesus was pointing them to an even greater need that they had.
でもイエスはここで、彼らにそれよりももっと必要、偉大、必要性の大きいものを指し示しています。
And that was a need to enter into a relationship with God that would last forever.
それこそが神と その永遠の関係に入るということです。それはずっと永遠に続いていくものです。
So he urges them in verse 27, do not labor for the food which perishes, but for food which endures to everlasting life.
ですから27節のところでイエスは、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさいと言われました。
I mean, I like to eat, I'll admit that.
私は食べることが好きです。
I'm happy that God gave us taste buds.
神様が私にこの味覚を与えてくれたっていうのは本当に感謝しています。
And sometimes, like, on our birthdays or special times, we will go to a restaurant like my favorite, Tony Roma's, to eat out.
ですからよくですね、誕生日とかそういう特別な日には私の大好きなレストラン、トニーローマというところによく行きます。
And I get all excited. I just love to go in there and open there the menu and I always order the same thing, but it's kind of nice to look and think, oh, I could have this or I could have that.
いつもですね、そこ行くとこうメニュー見てもワクワクしてきますね。あ、何を頼もうかな。結局いつも同じものなんですけど、でも何頼もうかなってこういろいろ見てワクワクします。
And anyway, it comes. I have the chicken and rib plate, but it comes. And then I enjoy it.
But it... オーダーして、来ます。チキンリブとかね。いつものが来て。
We have a good time. But about an hour later, a couple hours later, I'm at home and I'm starting to look around in the kitchen. I'm getting some toast and making peanut butter toast and...
でもその時はそこでこう満足してね、楽しかったと思うんですけれども、数時間経って家に戻って、もう数時間後にはですね、こう冷蔵庫を開けたりしてトーストを作って、ピーナッツバタートーストを作って食べます。
Anyway, it doesn't, no matter how good it is, it doesn't last that long.
どんなにそれが良いものであったとしても長くは続かないということです。
If you're eating noodlesIt'll last an even shorter period. I found that out.
もし麺類とかだからもっとすぐにお腹が空いてしまうと思います。
But Jesus is saying, don't put all of your energy focusing on just, oh, I'm hungry. I'm hungry. There's something more important. Labor. Focus the purpose of your life, the energies of your life should be focused on eternal things, on everlasting life.
でもイエスはここでこの亡くなる祖物のためにそのあなたのエネルギーを注ぐことではなくてですね、それにエネルギーを費やすんじゃなくて、もっとその永遠の命に関することに関してエネルギーを使いなさいというふうに教えています。
Verses 28-29
28節29節、すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。
Did you know the most important thing that you could ever do in this life is to believe in God?
皆さんがこの人生の中で一番皆さんができる最も大切なことというのは何かご存知でしょうか。それはイエスを信じるということです。
To believe in Jesus. It's more important than anything you could ever do for God.
それ以上に神のために皆さんができる素晴らしいことというのはありません。
And it's to believe in what he has done for you.
それは神が皆さんのためにしてくださったことを信じるということです。
To believe that he sent his only son as a sacrifice for your sins.
皆さんの罪のために神がその一人子を生贄として送ってくださったということを信じること。
And to believe and receive Jesus.
そしてそのイエスを信じてイエスを受け入れるということです。
Because God isn't looking for people who are merely sympathetic to Him or people who will do good things for Him.
神という方はですね、神に共鳴してくれる人を求めていたりとか、もしくは単に良い行いをする人たちというのを求めておられるわけではありません。
He's looking for people who will believe in him.
神は彼を信じる方を、信じる人たちを求めています。
That's the most important thing.
それこそが一番大切なことです。
Let's read on 30 through
35. 30節から35節を読みします。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか。どのようなことをなさいますか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。
So Jesus uses physical things to point towards spiritual truths.
イエスはここでこの、物理的なものを使って私たちの霊的な真理について示しております。
Everybody hungers and everybody thirsts.
すべての人がお腹が空き、そしてまた喉が渇きます。
Without these drives, we would die.
そういったその機動力がなければ私たちは死んでしまうことになります。
if my body needs water, it's going to let me know.
私の体はもし水を必要としていればそれを私に教えてくれます。
if I'm, my body is in real need of food, it's probably all I'll think about.
もし私の体が本当に食べ物を欲していたら私はもうそのことしか考えないと思います。
And in the same way, we have this spiritual hunger and a spiritual thirst that drives us to God.
同じように私たちには霊的な飢えと渇きというものがあって、それが神のもとへ私たちを引き寄せます。
God sent Jesus from heaven to in order to fill that need.
神は私たちにその必要性を満たすためにイエスを天から送ってくださいました。
In fact, this need will only be met in Jesus.
ジーズですね。この必要というのはイエスによってしか満たされることはありません。
Because he is the way to God.
ですならば、この方こそが神への道だからです。
He is the bread of life.
彼が命のパンだからです。
You know, God gives us, God provides us.All that we need, all that we have, he provides us with the food we have, the clothes, everything we need comes from God.
神は私たちの必要をすべて満たしてくださいます。私たちが食べ物であったり、着るものであったり、すべて必要なものというのは神が与えてくださっています。
And we should be thankful. We should see the physical things we have as gifts from God.
ですから私たちはそのことを感謝すべきです。私たちが物理的に与えられているものというのは神から来ているということを感謝すべきです。
But we need to realize this physical world is not going to last that long. It's passing away.
けれどもこの、物理的なものというかこの肉の、世というのはいつまでも続くものではありません。これはいつか消えてなくなります。
And the spiritual things, the things that last foreverthey're much more important because they last for eternity.
むしろこの霊的なものという霊的なものの必要の方がもっと大切です。それはずっと永遠に続くものだからです。
Let's read 36
to 40. 36節から40節を読みます。 しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。
These verses talk about things that we do and there are things that Jesus does。
この箇所では私たちがすることと、そしてイエスがしてくださることということが書かれています。
We come to Jesus. We believe in Jesus.
私たちはイエスのもとに来ます。イエスを信じます。
That's the will of God for His children.
それが神の子供たちに対する御心です。
But Jesus, it says, Jesus keeps us, and Jesus he protects us. He's the one.It's like our lives are in His hands, and He holds us, He protects us, He keeps us.
イエスが私たちを守ってくださいます。イエスが私たちのこの人生を命を御手の中にこう囲って守っていてくださいます。
You know, you are kept by Jesus.
皆さんはイエスによって守られています。
You're not kept by your own efforts and how well you're doing at pleasing God.
自分たちの力で自分を守っているわけではありません。自分の努力で何とか神を喜ばせようとしているわけではありません。
God is not looking at you and say, well, we'll see how you do.
神様はですね、どれどれ、お前がどういう状態かちょっと見てよという方ではありません。
And, But Jesus said, I will keep them and I will keep them all the way to the end.
イエスは私があなた方を守り最後の終わりの日まで守るというふうに言ってくださっています。
And the sad thing is that there are Christians who feel as if God is looking for a reason to kick them out of the family.
でも、残念なことにクリスチャンの中には神がそのいつ自分をその御国から追い出そうかと思っておられるんじゃないかというふうに感じてしまっている人がいます。
But if we look at the scripture, look at verse 37, it's not true. He says, "The one who comes to me, I will by no means cast out."
でもそれは聖書を読むと真実でないことがわかります。37節のところに、私のところに来るものを私は決して捨てませんと。
If you come to Jesus,If you come to Jesus, He's not going to cast you out.
あなたがもしイエスのもとに来るならば、イエスはあなたを捨てることは決してありません。
Let's read 41 through 51.
41節から51節をお読みします。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている。そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのをやめなさい。私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。誰も神を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。まことにまことにあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。
After the Israelites came out of Egypt, God provided them with with bread from heaven, miraculously.
イスラエルの民がエジプトから導き出された後、神は天から奇跡的に食べ物を彼らに与えられました。
Every morning they would get up, go out, and this, just on, covering the desert floor was this manna. They're like flakes of, probably like, genmai flakes or something. They're just covering the ground.
毎朝、この彼らが表に出るとですね、地上に何かこう、何かで覆われているものがあって、それを集めると食べることができました。ちょっとこうフレックスのようなものですね。なんて説明したらいいかよくわかりません。
Okay. はい、anyway, this was God's provision for their physical bodies.
でこれは神がこの肉体にの必要に、肉体の必要を備えてくれたものです。
But their physical bodies died.Jesus points out, your fathers ate this manna, this miraculous provision, but they died later.
でもこの肉体はやがて死にます。あなた方の先祖も神からのこの天から与えられたマナを食べましたが、でも死にましたというふうに。
But Jesus is a provision for the spiritual being.
でもここでイエスは、イエスという方はこの霊的な存在の必要性をのに対する霊的な必要性に対する備えです。
Okay, let's read 52 through
59. 52節から59節を読みします。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合って、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。
And as you know, Jesus said, and it's recorded for us there in 1 Corinthians 11,23 and 24, he told his disciples, Take, eat, this is my body broken for you.
イエスはですね、このことを後に最後の食事の時に言われました、第一コリントの11章の23節、24節に書かれてありますけれども、イエスはこのパンを取って、これを取って、行いなさい。これはあなた方のために裂かれる私の体ですと言われます。
And he pointed to the wine and he said, this is my blood, the blood of the new covenant.
そしてまた、杯をも取って、これはあなた方のために流される私の血による新しい契約ですというふうに言われます。
Now we know that as we look back.
私たちはそれを今振り返って見て知ることができます。
But at the time Jesus said that, people were wondering.He talking about?
でもこの時は彼らにしてみればこの人一体何を話してるんだろうと分からなかったと思います。
And they respond to him. Let's read 60 through 71.
続けて
60
through 71. 続けてお願いします。60節から71節をお願いします。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。 イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた、それだから私はあなた方に父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロは答えた、主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。イエスは彼らに答えられた、私はあなた方十二人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテシモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは十二弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。
This chapter began with Jesus at the height of his popularity. I mean, people were just, where is he? And they were crowding to get to him.
この章の初めのところでは、イエスは非常に人気があって、人々がみんな、あの人はどこにいるんだと言って、こう探し求めて集まってきていました。
And the chapter ends with people leaving Jesus.
でも、この章の終わりになると、人々がイエスを去っていったということが書かれています。
It said even His disciples, some of his disciples left him.
弟子たちのうちの何人かも彼を去って離れていったと書かれています。
Jesus had not rejected the people; they had rejected him.
イエスは彼らを拒んでいませんでしたけれども、彼らの方がイエスを拒んだのです。
They were disappointed because he didn't give them what they wanted.
彼らは欲しかったものが与えられなかったのでがっかりしました。
And they rejected the spiritual life that he did offer to them.
そして彼がイエスが差し出してくれたこの霊的な命というものを拒みました。
Jesus loved them all.
イエスは彼らみんなを愛しておられました。
But he didn't change his message to please the people.
でもだからといって人を喜ばせるために自分のメッセージを変えるということはされませんでした。
He couldn't change his message.
もちろん変えることもできたかもしれません。
Because that is where the life is found.
ごめんなさい。メッセージを変えることはできませんでした。なぜならば、それがその人の命を与えるものだからです。
And he said to his disciples in 67, he turned to the 12, he said, Do you also want to go away?
67節のところで、イエスはこの12弟子に対しても、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょうと。
And Peter looked at Jesus and he just said, you know, only you have the words of eternal life.
ペテロはそれに対して答えて言いました。あなただけがこの永遠の命の言葉を持っておられます。
Where are we going to go?
あなたを離れてどこへ行きましょうか。
We believe in you.
私たちはあなたを信じます。
Peter didn't understand everything.
ペテロは全てを理解していたわけではありません。
And I'm sure this was a very difficult time. Here's the Lord, they're following, and it's great, and he says this hard stuff, and it's like, you know, and it's scary, but where are we going to go? We've left all to follow him.
おそらく彼にとっても非常にこの困難な時だったと思います、この時は。自分たちが全てを捨ててイエスに従ってきて、この素晴らしい方にこう従おうと思ってきたのに、非常に難しいことを言われて、何を言っているのかわからない、恐ろしかったと思いますけれども、でも全てを捨てて従ってきて、この人の他についていくところがないという状況でした。
Peter at this time didn't understand the cross.
ペテロはこの時十字架の意味がわかりませんでした。
And He was surprised by what Jesus was saying.
彼はイエスが言ったことに驚いていました。
But he chose to trust in Jesus.
でも彼はイエスを信じるということを選びました。
And you know, this is so important for each one of us.
それは私たち一人一人にも非常に大切なことです。
That we really just make a choice. I'm going to follow Jesus.
私たち一人一人が私はイエスに従うということを決めていかなければいけない。
There's nowhere else for me to go.
他に私が行くべき場所はない。
And there will be times when you just don't understand everything.
皆さんも全てが理解できないという時が来ると思います。
And it's so important that you just determine, I'm going to trust in Jesus, and I'm going to trust in His Word.
そういった時に私はイエスを信じる、このイエスの言葉を信じるというふうに決断する、決心するということが非常に大切です。
And when you come across things that you don't understand, things that are difficult, fall back on what you do understand.
そしてもし皆さんが何か理解できないことにぶつかったときには、自分が理解していることに立ち戻ってください。
God loves me.
神は私を愛している。
Jesus died for me.
イエスは私のために死んでくださった。
I'm born again. I'm God's child.
私は新しく生まれたものである。私は神の子供です。
He has promised to take care of me.
そして彼は私を守ってくれると約束してくれている。
He has promised that he will never leave me.
そして私を決して離れないと約束してくれている。
That I know.
そのことを私は知っている。
So when I run across things that I don't understand, Lord, what's going on? I can fall back and just say, I don't understand it, but I know these things.
ですからもし何か自分が理解できないようなことが起こったときには、主よどうしてですかというのではなくて、私はでもこのことは知っているというところに戻ってください。
Peter and the disciples understand now.
ペテロとか弟子たちは、今もう理解しています。
They know they did the right thing by following Jesus.
彼らはイエスに従うという正しい選択をしたということを知っています。
We know that they're in heaven with the Lord.
私たちは彼らが今主と共に天国にいるということを知っています。
In 1 Corinthians chapter 13, that kind of famous love chapter, Paul ends it.
第一コリントの13章、愛の章として有名なところですけど。
And he says in verse 12, speaking of what it's like for us to now, what it's like for us living now, he says, For now, we see in a mirror dimly. We can't see clearly. But then, when we meet Jesus face to face, now I know in part, but then I will know just as I also am known.
この13章の第一コリント13章の終わりのところでペテロはこのようにパウロはこのように言っています。12節のところです。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時にはイエス様と私たちが顔と顔で会った時ですね、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。
完全に知ること、 We will know. But for now, there are times when we just walk by faith.
でも今は私たちは本当に信仰によって歩む時です。
But Jesus loves you. You know that.
でもイエスはあなたを愛しておられます。そのことをあなたは知っています。
And you can just hold on to that as absolute truth.
そしてそれが本当に絶対的な真理であるということに、あなたはそれを固く握りしめていくことができます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I do thank you for the love of Jesus.
お父さん、本当にイエス様の愛をありがとうございます。
And Lord, there are times I know in each of our lives when we haven't understood. Maybe we're going through a time like that now.
私たち一人一人人生の中で本当に理解に苦しむようなことがあります。もしかしたら今その時に置かれている人がいるかもしれません。
There may be even someone who's going through a storm and just feels.Like they're freaking out and cannot understand what's going on.
もしかしたら嵐の中を通っていて 恐れ、そして何が起こっているのかわからないという状態にある人がいるかもしれません。
But I pray, Lord, that you would just speak to them.
でも主よ、あなたがその方たちに語りかけてください。
Just speak to each of us.
私たち一人一人に語ってください。
I'm here. I'm with you.
私はここにいる。あなたと共にいると。
Don't be afraid.
恐れることはない。
I'm going to get you to the other side.
私があなたを向こう岸へ連れて行くと。
Lord, I pray for each of us that you would strengthen our faith.
主よ、どうぞ私たち一人一人の信仰を強めてください。
That as we go out into this world, we would be just living with a solid foundation.
この世に使わされて出ていくときに私たちが固くその信仰に立つことができますように。
And give us compassion for those who don't know you.
そしてあなたを知らない人たちに憐れみの心を持つことができますように。
And use our lives, Lord. We give you whatever we have in our lives and just say, Lord, use it to build your kingdom.
私たちの人生を用いてください。私たちに与えられたものすべてをあなたの御国を立て上げるために用いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。